経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2461ファンコミュニケーションズ代表取締役社長二宮浩二さんにお越しいただいています。二宮さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、ファンコミュニケーションズの事業内容のご紹介お願いいたします。
インターネットの業界で成果報酬型広告という、まあ簡単に言うと成果が出て初めて広告費が発生するような、まあそういったようなタイプの、あの広告をやっているシステムを運営しています。まあそこの、あの成果報酬型広告ってアフィリエイト広告って言われるんですけれども、はい、まあその中だと業界最大手で、あのもともとアフィリエイト広告っていうのはアマゾンさんですね。アマゾンさん、アメリカのあのアマゾンさんが、あの始められたんですけれども、まあ、書籍の感想とかを書いてるブログとかよく、あの、はい、今でもあると思うんですけど、まあ、そこからアマゾンに飛んで実際に本が購入されたらそのブロガーさんにお金が入るっていうような仕組みなんですけど、はい、まあ、それをあのアマゾンではなくていろんな中小企業さんを相手に広告主さんと、まあ、そのブロガーさんといわれるようなメディアさんをまあつないで、まあ、広告のプラットフォームを作っているようなそんな会社になります。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では二宮さん、生年月日を教えてください。
1979年3月11日です。
現在おいくつでしょうか？
46歳になります。
ご出身はどちらでしょうか？
福岡県の福岡市になります。
はい。子供の頃振り返ってご自身でどんなお子さんだったと思われますか？
もう本当に普通の子ですね。あの特別何か取り柄があるとかっていうことでもなく、うん、あのクラスでボスみたいなリーダーのちょっと、はい、と一緒に仲良く遊んでるタイプの、うん、まあ、そういうタイプの普通の子供だったと思います。はい。
どのようなことがお好きでしたか？
まあ、あの当時はスポーツをよくやって、うん、あの小学校とか中学校の時はスポーツをよくやってて、まあ、バスケットとかテニスとか、まあ、そういう球技がすごい好きでしたね。
はいはい。当時の将来の夢などは覚えていらっしゃいますか？
当時は小学校とか中学校っていうのはそんなに夢があったとかっていうわけではない、なんとなくスポーツ選手になるとか、まあ、そういうレベルのよくあるタイプの子供だったと思いますね。
はいはい。福岡から東京にお越しになられたのはおいくつの時でしょうか？
僕は20歳の時に大学に出てくる時に上京したという感じですね。
はい。その頃は何か東京で、こういうことがしたいなど目標などはあったのでしょうか？
あの高校の時にテレビ CM にすごく興味を持って、はい、でそのテレビ CM がいいなと思って、まあ、それだったら東京に出るしかないなと思いまして、まあ、それで東京の大学を選んで、将来的にはそういうテレビ CM に携わりたいなというのはなんとなく思ってた大学時代ですかね。
はいはい。その高校時代にどのようなテレビ CM をきっかけにその心が惹かれたのでしょうか？
もともと岡井康道さんというクリエイティブディレクターの方がいらっしゃって、まあ、その方を知ってたわけではなくて、僕がすごくいいなと思ったような CM、 当時で言うとセガの湯川専務シリーズとか、 ああいう CM を、まあ、すごく面白いなと思って見ていて、他にも何個か見てたんですけど、うん、それを誰が作ったのかがすごく気になりまして、まあ、それで調べて、行ったらほとんどが岡康道さんという方が作ったテレビ CM だったんですね。でそれに僕はすごく衝撃を受けて、うん、こんなにこう15秒とか30秒で人の心を動かせるというか、 まあ、そういうことに興味を持って、それで、まあ、あの上京してなんとなくテレビ CM 作りたいなっていう感じで考えてたっていう感じですね。
そういった思いがあった学生生活、東京での学生生活いかがでしたか？
ほぼ大学には行かずにずっと今度アルバイトをしてたんですね。焼肉屋さんでアルバイトをしてたんですけど、はい、まあ、そのアルバイトが楽しくて学校にはほぼ行かず、まあ、朝から晩までアルバイトをしていた時代、うん、学生時代でしたね、
はい、というのはやはりなんかこう働くのが楽しかったのでしょうか？
働くのも楽しかったですし、焼肉屋さん、まあ、大体5、60席ぐらい入るような焼肉屋さんで、まあ、チェーン店だったんですけど、まあ、そこでずっとアルバイト入ってるといろんなことができるようになるので、なんか店長代理みたいなポジションを与えられて、うん、
はい、
まあ、そういうのが楽しくてどんどん深みにはまっていくというか、例えばその仕入れがどのくらい抑えなきゃいけないとか、人件費どのくらいだったらこのお店は1日利益がどのくらい出てるんだみたいなことを、まあちゃんとこう実際の生の数字で見ることができて、でそれでどんどんどんどんそこにのめり込んでいって、どんどん売り上げ上げたいとか利益上げたいって、なんか別に時給が上がるわけじゃないんですけど
でももう経営ですよね。
そういうことをなんかやってましたね。
そうでしたか。やはりその考えて自分のこうやったことが形になっていくわけですから。なるほどですね。ほとんどでは店長でいらしたということなんですね。
そうですね。店長さんが2店ぐらい持ってたので、はい、その店長さんがいない時は僕が代理的なことをやって、まあ、回転数をどうやったら上げられるか、うん、客単価をどうやったら上げられるかみたいなことを一生懸命考えてやってた記憶がありますね。
はい。そうした中でも広告に対する熱意というのは変わらずあったのでしょうか？
そうですね。将来的にはその広告業界に行きたいなというふうには思ってましたね、ずっと。
はい、
はい。
では社会人のスタートについて伺いたいと思いますが、社会人のスタートは、どのような、流れだったのでしょうか？
まあ、先ほどもお話しましたけど、やっぱアルバイトをずっとやって大学にも行ってなかったので、まあ、その就職活動そっちどけで、まあ、アルバイトしてたりとか、まあ、留年したりとか、まあ、いろいろあったんですけど、卒業が決まって就職活動を始めたんですね。
はい。
なのでちょっとイレギュラーなんです
よ。そうですね。はい。
普通のこうルートには乗ってない感じだったので、でもう一つはその広告業界、これから多分、当時僕が大学生の時にパソコンをみんな持ち出すようになったんですね。一人一台持ち出すようなタイミングだったと思うんですけど、それを見てて、あ、多分インターネットってこれから本当にパソコンは一人一台持つ時代になるんだなと思って、そうするとやっぱり人がたくさん集まるところには広告ビジネスが生まれるだろうなと思って、まあ、すでにもうインターネットの広告代理店っていうのはたくさんあったんですけど、そこでインターネット広告代理店に興味を持って、まあ、当時まだ Google がですね来て日本にそんなに上陸してなかったと思うんですけど、当時みんな Yahoo を使っていて、はい、そこで検索して上位に出てきたのが、まあ、当社のファンコミュニケーションズだったという経緯ですね。
はい。
なのでなんかこうファンコミュニケーションズに入りたいとか、アフィリエイト広告をやりたいとか、そういうことではなくて、どちらかというと、まあ、流れ着いた先という、まあ、そういう感じですね。
ただそのインターネットという新しい世界の中で広告と思って、まさにそのインターネットで調べたときに、最初に出てきたのが現在の会社であったということなんです
ね。
そう
です
ね。はい。最初はどのようなお仕事されたのでしょう
か？今でも主力サービスなんですが、まずアフィリエイト広告の A8 ネットという、はい、サービスの新規の獲得、新規の営業ですね、まあ、それを 3,4 年ぐらい、まあ、マネジメントも含めてやってました。はい。
入られた当初というのはこの会社の規模はどのくらいだったのでしょうか？
ちょうどですね、従業員が30名から40名ぐらいだったと思います。で、上場する2年ぐらい前ですかね、うん、はい、そのタイミングで入りました。
はい。そして成長を続けて、そしてなんと現在はお立場は社長という、お立場ですけれども、振り返っていかがでしょうか？入社当時に想像していらっしゃいましたか？
いや、僕はちょっと入社当時に今社長になってるっていうのは想像してなくて、でも会社に入るときにやっぱり将来自分で独立したいと思って会社に入ったんですね。
はい。独立を考えていらしたんですね。
そうですね。なので、まあ、形は違えど社長というものにはなりたかった ということだと思いますね、
はい、というのは入社当時からですか。
そうですね、はい、
そうでしたか。その創業者から、社長を引き継ぐことになると決まった時、お気持ちとしてはいかがだったのでしょうか。
あまり気負いをせずという、まあ、十何年一緒に創業者 の代表、元代表とはやってましたので、まあ、創業者の考えている価値観であったりとか、すごくそういったものは大事にしながら、自分の色をどうやって出していくかっていう、はい、その覚悟みたいなものとワクワク感みたいなものがこう入り混じったような、そういったような感情でしたかね、
はい、どういった点が現在の立場につながっていったと思われますか。ご自身のそのサラリーマンであり社会人生活というそのスタイルですとか考え方、このあたりっていうのはいかがでしょうか。
そうですね、僕は先ほど話したその A8 ネットというサービスの営業をやった後にずっと新規事業をやり続けてたんですね。で、その、まあ、どの会社もやっぱり新規事業をやり続けないと、その既存のビジネスがずっとうまくいく保証はどこにもないので、まあ、そういうチャレンジをやり続けてきたこと、まあ、そこで得たことですね、失敗した方が圧倒的に多いんですけど、まあ、そういうことがすごく自分にとってはプラスでしたし、まあ、会社にもすごく恩を感じているところですし、まあ、そういうカルチャーっていうんですかね、常に新しい価値を創造していくっていうようなカルチャーを、まあ、創業者もすごくそれは何度も言ってたんですけど、まあ、そういう会社が存在意義であるということをずっと言ってたので、まあ、そういうことをやり続けるために、まあ、自分自身がやってきたことを、まあ、また皆さんに伝えて、スタッフに伝えていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード2461ファンコミュニケーションズ代表取締役社長二宮浩二さんです。
まあ、御社はこのアフリエイト成果報酬型の広告で知られているんですけど、この主力サービスの A8、 これどういうサービスになるんですか。
そうですね、アフィリエイト広告 の、うん、その成果報酬型広告の中でも、うん、当社は本当にいろんな会社様と取引をさせていただいてます。本当に地方でこうカニを売ってるような会社さん、うんうん、明太子を売ってるとか、そういう中小企業の方々に圧倒的に支持されているような、うんうん、まあそういうサービスですね、うんうん、なので個人の方、法人の方、うん、まあメディアさんで言うとですね、うん、個人の方もたくさんいらっしゃいますし、うんうん、広告主と言われる立場の方であれば、うん、その大手企業だけではなくて、うんうん、まあ様々なその中小企業のデジタルマーケティングを支援している、うんうん、そういうサービスになると思います。
なるほど。この広告主の方ってどれぐらいの数がいるものなんですか。
今3500社
程度ですね。3500社もあるんですか、はい、で逆にメディアとして貼っている、いわゆる広告を載せている掲載しているパートナーサイトというのを言われると思うんですけど、この方々はどれぐらいのサイト数ってあるんですか。
350万サイト
ですね。350万、
はい、
めちゃくちゃ多いんですね。
そうですね。
そしたら個人のブログもあったり、まあ、法人でそこそこ大きなメディアになっている会社もあったり、もうバラバラということですか。
バラバラですね、はい、
だけど個人がやはり情報発信するところで、一つその成果型報酬っていう広告を貼ると、まあ、収益が得られて、だからメディアが続けられる。やっぱ個人にとっても非常にいい話ですよね。
そうですね。これはまあ、当社の経営のそのビジョンのところにもあるんですけれども、うん、まあ、プロシューマーハピネスという、うん、ビジョンがあるんですけれども、うんうん、
はいはいはい、
まあ、そのプロシューマーと言われる人たちは、その生産者でもあり消費者でもあるっていうような、方々であって、まあ、個人の方であると、
うんうんうん。
で、その個人の方々をエンパワーメントするデジタルマーケティングにおいて、まあ、エンパワーメントする。
うんうん、
それは、その、僕らが定義しているそのプロシューマーハピネスという、そのハピネスのところは、やっぱりその経済的な支援と精神的な支援と、それを両立するということが僕らのハピネスと定義しているので、その経済的な部分においては、やはりこう 収益化ができる、自分で書いたブログ、モチベーションにもなりますし、まあ、そういうビジネスをずっと25年続けてるということですかね。
なるほど、はい、このアフリエイトの事業って、まあ、他社競合他社も多い中でですね、まあ、この、業界分散化が進む中で御社どうやって他社と差別化しているものですか。
そうですね、やっぱり先ほど話した規模のところが一番大きいと思ってるんですけど、規模が大きければ当然成功事例もたくさんありますし、逆に失敗事例もたくさんある、でそういった事例というのは我々ノウハウとして持ってますので、それをまた新しく入ってくるお客様だったりにしっかりコンサルティングしていくとか、あとはやっぱりそのインターネット広告、まあ、成果報酬型でいうとやっぱりデータですね、
なるほど、
たくさんデータが集まってくるので、そのどのメディアさんからどういうものが売れたみたいなところですね、そういったものをちゃんとこう分析して、まあ、あらゆる形でお客様にフィードバックしていくような、まあ、そういったところが強みにはなるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、まあ、あともう一つ別の事業としてこのインフルエンサーマーケティング事業、まあ、こちらに力を入れてるっていうことなんですけど、これどういうビジネスになってるんですか。
これはですね、今インフルエンサーマーケティングで当社がメインでやってるのは、はい、TikTok だったりですとか、はいはい、まあ、Instagram、YouTube ショーツ、まあ、いわゆるショート動画の、中でですね、音楽レーベルさんが、アーティストさんが何か曲を出したいとかっていう時に、そういう TikTok にいらっしゃるインフルエンサーさんを使って、まあ、一部プロモーションをさせてもらうと、まあ、そういうことをやってるビジネスになりますね。
なるほど、はい、このやっぱり音楽レーベル向けっていうのが現在中心と、これやっぱりアフリエイトの事業ともシナジーってあるもんなんですか。
そうですね、そこのシナジーは今後、ますます大きくなってくると思ってまして、やっぱりその広告の歴史を見ても、最初はそういう機関保証だったりとかでお金をいただくようなケースが多いんですけれども、ほとんどのケースにおいて成果報酬型に
徐々に変わっていってますよね、
なっていってるというのもありますし、やっぱりそのインターネット上の歴史においてもですね、今まで例えばブロガーさんがいらっしゃって、そのもっと前でいうと個人のホームページを作っていらっしゃる方がいらっしゃって、そこからそのスマートフォンが出てきたときに、スマートフォンのアプリで情報発信するような個人さんもいらっしゃったりして、今はやっぱり人がメディア化する時代がどんどん進んでるので、そういったところに、当然有名なインフルエンサーさんもいらっしゃいますし、特定のファンがすごくついてるようなインフルエンサーさんもいらっしゃいますし、そういう方々の収益化のお手伝い、これは今まで当社がさっき言ったデータ、強みはデータだという話しましたけど、ノウハウがたくさんあるので、そういったものをそうインフルエンサーさんにも提供して、人のメディア化っていうのをどんどん促進させていくようなマーケティングができるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、個人が活躍するいい世の中ですよね。
そうですね、
それを、経済面からサポートしてあげる、ということですよね、なるほど。あと社長は創業者から社長をバトンタッチされたということなんですけど、ファンコミュニケーションズの今後の成長戦略についてはどのようにお考えでしょうか。
当社はそういう意味で言うと、今までその集客周りとか、収益化周りについてずっとお手伝いをしてきたんですね、パートナーさんの方々に対して。ただ広告主様、いわゆる広告主様と言われる会社さんとお話をさせてもらってると、集客っていうのはそのマーケティングの中においても本当に点のものでしかなくて、普通にビジネスをやるときには集客前にいろんな準備をして、いろんな分析をしたりとかして、それで初めてその集客にたどり着いて、でも集客の後も実際に申し込んでくれたお客さんに対してまた再度買ってもらうようなアプローチだったりとか、そういうことをやってるわけですよね。なので当社としてはその集客のところだけに今まで、フォーカスしてたんですけれども、それを集客前の部分と集客後の部分にも、A8 ネットのようなソリューションを提供する、それをなるべく成果報酬型で提供するということで、中小企業の皆さんによりこうデジタルマーケティングを便利に使ってもらう、そういう環境を整えていくような、サービスをどんどんリリースしてですね、それを一つ成長戦略として軸にしてやっていきたいと考えてます。
なるほど。で、御社の初の中継計画では2027年度の営業益が30億円、 ROE10%、これ目標に掲げられてるんですけど、これをやはり達成するためにどうやって具体的にやっていくんですか。
先ほどのその成長戦略の軸となる部分、 集客前の部分、集客の部分、集客後の部分、これをこう一通にしてですね、
なるほど、
当社の今の先ほど話した3500社の広告主さんであったりですとか、メディアさんの350万の中でも特にトップのメディアさんですね、企業でやってられているようなメディアさん、そういう方々に我々の一気通貫のソリューションを提供していくということで、まあ、顧客の単価が上がっていったりとか、そういうことを考えています、う
ん、なるほど。そしたらお客様の役になるため、今までは集客の部分をお手伝いしてたけど、その前その後、これを一気通貫提供することによって、まあ、同じ会社様から単価も上がるし、お客様の方もこれ売上高利益が増えるということでいうと、両方ともウィンウィンということですよね。
そうですね、成果報酬型をで全部それをやることによって、成果報酬型ってお客様がウィンにならないと我々はウィンにならない
んですよね。そうですね、お客さんの成果が上がらない限りこっちからもらえないということだから、まあ基本的にはウィンウィンになりやすい、まあもともとモデルではあるけどということですね。
そうですね、
うん、なるほど。でやはりそのファンコミュニケーションを支えてるっていうのは人、人材ということだと思うんですけど、御社今グループで何人働いてるんですか？
今400人程度ですね、400名ほどで頑張ってます。
ざっくりと何人がどんな仕事してるもんですか？
主力の事業である A8 ネットっていう部門に関しては200名ぐらい、それからあの新規事業とか含めて、そういう戦略的にこう事業を進めていってるのが100人ぐらい、あとはまあサポートとか管理部門が残りなんですが、職種でいうと営業職が一番多くて200人ぐらいですね。であとはエンジニアさん、デザイナーと言われるような職種が102名ぐらいいらっしゃると、まあ、そういう構成になってます。
なるほど。でこういう人材っていうのは、あの2つの方式、まあ、1つは新卒採用、あとは経験者採用、まあ、中途採用と言われるものだと思うんですけど、このどっちかで入ってくるものなんですけど、御社の場合、例えば今年の4月って新入社員って何人入ったんですか？
15名ほど入ってますね。
なるほど、はい。例えば新卒の場合ですね、やっぱこんな人にぜひ、ファンコミュニケーションズに入ってほしいっていうようなですね、望む人物というようなものがあると思うんですけど、御社ではどんな方に入ってほしいんですか？
そうですね、まあ、当社、私が代表になってすごくメッセージとして発信しているのは、やっぱりその熱量を自分たちが持つことがすごく大事だと、それがお客様とかにも伝播させるようにしたい、
通じるっていうか
思ってるんですよね。なので何でもいいです、学生時代でも何でもいいんですけど、やはり何か熱量を持って取り組んだこと、まあ、そういうような方が、いらっしゃる、まあ、そういうことをあの熱量を持っていらっしゃるような方ですかね、まあ、それは第一条件としてすごく、
なるほど。過去にこんなことができたとか、こんなことを私は頑張ってやってきたというのがその場できちっと言えるような人と、
ね、
いうことですかね、
はい、
なるほど。
もう一つは、最近やっぱりすごく不確実な時代になっていると思うんですね、はい、まあ、はいはい、いろんなことがで、変化もすごく大きいですし、まあ、当社のような業界だともう AI 活用するなんていうのは当たり前になってきているので、ね、はい、いわゆる柔軟性みたいなものをしっかり持ってらっしゃる、まあ、そういう、まあ、特に新卒の方々でいうと、そういうところはよく面接の時にもお聞きすることが多いですかね、
なるほど、はい、で当然入った人には育ってもらう、まあやはり優秀な人材最初に雇うっていうのは重要なポイントだと思うんですけど、当然その入った人をさらに、まあ、あの引き上げるっていうのは重要だと思うんですけど、例えば、研修とか育成とか、なんかこんなことをやってます、なんかありますか？
そうですね、あの前提として、あの私たちがその研修とか含めてですね、考えるときに、やっぱりどんな人に育ってほしいかみたいなところがすごく大事だと思って
ます、ね、確かに目指すところをきちっとしないと、
はい、でまあ、それは僕がよくメッセージしてるのは、どこに行っても通用する人材になってほしいと思ってるんですね、まあ、これは別に当社じゃなくても、他の会社に行っても通用するって、そのもう少し具体的に言うと、やっぱりその仮説思考を持ってちゃんと実行までできる、
なるほど、こうなるんじゃないかと考えて、まずは考える、ただ実際にそれ考えるだけじゃなくて実行してみて、あ、うまくいった、いかなかったで、また次をやっていく、
はい、
あ、なので、そうですよね、
そういう意味で言うと、例えば会社の情報管理をする仕組みを、まあ、新しくバージョンアップして、でそこをしっかりみんなが使えるように研修する、でそれはデジタルツールを使えることに将来的にはつながってきますし、まあ、AI もそうですよね、あのあらゆる AI が今、たくさんサービスができているので、
いっぱいありますよね、はいはい、
まあ、そういったものを積極的にあの社員に付与して、まあ、勉強会とか を、うんうん、まあ、コミュニティをしっかり作っていくとか、うんうん、そういうことに対してはコストをかけて今やっていますね。
なるほど、なるほど。
まあ、研修も当然その社外の研修制度みたいな、まあ、簡単に受けられるような仕組みは整えてるんですけど、うんうんうん、基本的にそれは自律的に自発的にそれを受けるような環境を整えているというような感じではあります。
逆に言うと自分で勉強して人に教えれるようになるとさらに進むから、やっぱり分かりやすいっていうか。
そうですね。
そうですよね。なるほど。
組織としての集合値がこう溜まっていくようなあのイメージですね。人に教えられることをゴールにする、うん、より良くすることを、まあ、みんなで頑張るっていうことですかね、う
んうん、なるほど。この番組お昼に放送してるんですけど、社長ランチは何を食べることが多いんですか？
そうですね、あのまあ、会社の社員とか幹部と食べたりすることもありますけど、一、うん、はい、人の時は、うん、あのゆで太郎という蕎麦屋さん
があって、はい、
そこによく行きます。
なるほど。お蕎麦っていうか
蕎麦ですね。
なるほど。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
二宮社長、社長の愛読書の何かですね、この番組のリスナーに一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが。
あの私がまあ、ずっと影響を受けている坂本龍馬が僕大好きなんですけど、うん、なので司馬遼太郎さんの龍馬が行く、まあ、皆さん も読まれてるかもしれないですが、うん、おすすめしたいと思います。
どういったところに力をもらうのでしょうか？
1年に1回は見てるんですけど、うん、さっきのそのやっぱりこう、うん、封建社会というか、まあ、はいはいはい、あのがんじがらめの社会をこう壊すような、うん、まあ、そういうことをやられてきた方だと思うので、うん、それを毎年一回読んで、さっき言った熱量がこう僕の中でこう湧き上がってくる、うんうんうん、まあ、そういう感じなので、うん、お正月に呼ぶようにしてます。
あ、いい新年の迎え方ですね。ありがとうございます。皆さんもぜひあの読む時期なんかも考えながら手に取っていただきたいなと思います。改めまして本日のゲストはファンコミュニケーションズ代表取締役社長二宮浩二さんでした。二宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはファンコミュニケーションズ代表取締役社長二宮浩二さんでした。お話伺っていかがでしたか？
非常に面白かったですよね。やはりインターネットって個人が本当にいろいろ活躍できるっていうのがあるんですけど、まあ、それがブログから本当に動画さまざまなところ、まあ、それを経済的にサポートしてくれるのがアフィリエイト広告っていうことだと思うので、非常に個人が活躍するためには重要な会社だなというふうに思いましたね。
ぜひ番組を最初から聞けなかった方も終了後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますので、ラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。